さらに、この私の計画が大きく開かれ、進むのを見ていくであろう。
この世界選挙の働きにおいて、第一段階のこのチームにおいては、例の戦いというのが導かれていったとしか言えます。この21世紀においては、この第一段階で選挙チームが、この例の戦いで導かれたこの国々においての、この関わりというのが、インターネットなどを通してこれから導かれてくるとしか言えます。
さらに、この次の段階の海外選挙に入ってきていることを覚えておかなければなりません。その中で、あなた方はかつての事柄、また、例の戦いの事柄の実が現れてきているのを見るであろう。
特に、この辺境の地においてのこの例の戦いが第一段階で、チームで導かれてきましたけれども、もう一度今のこの痕跡に入って、思いのある方々は、それらの地域における、このリサーチをインターネットで、主の導きによって祈りを土台として進めておきなさいとしられます。
さらに、私の例は動いており、また私の計画はその中で進むと知らされます。あなたは芽が出、また茎が出、花が咲くように、私の計画が現れるのを見ていく。
こういったこの段階を追って、主が宣教の働きにおいても導きをなしている、この聖霊の流れをしっかり捉えた上で、この教会当初から来られて、この属している方、また途中から属している方、御霊の一致を持って宣教活動に当たりなさいとしております。
さあ、ガリツバキをマイクとともに賛美していきたいと思います。
太郎さん、予言の言葉ありがとうございます。特別賛美を感謝します。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆さん、おはようございます。インターネットの方々、おはようございます。こんにちは、こんばんは。私たちの教会では、献金額の10分の1を教会外の働きのために捧げています。今、その10分の1の64,800円のために、心を合わせてお祈りしたいと思います。お祈りします。天の様、あなたが安定教会に豊かな霊の祝福を注ぎ、金銭的な恵みを与えてくださっていることをありがとうございます。今、またその感謝の印として10分の1を捧げます。これを清めて用いてください。また、あなたが世界の救い主であられ、世界はあなたのものであり、私たちも私たちの人生も全て、また財産の全てもあなたのものであることを感謝いたします。また、その信仰の表れとして10分の1を捧げます。これらを清めて豊かに用いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。改めておはようございます。先週ちょっと考えたんですね。何を考えたのかっていうとですね、今週、正解が入ってないんですよね。もちろん、一つね、横須賀だけは入ってるんですが、ね、超正解が入ってないんですよね。で、もちろんそれをやったのは私なんですけど、でも導かれてやったのでね、 どうして今週はね、聖会が入ってないんですかってちょっと聞いたんですね。そしたらね、主に言われたのは、あなたは毎年その時何をしてますかって言われたんですね。で、その時にですね、聖書の読み込みと祈り込みをしてるんですよね。で、主が言われたのは、それは白馬の用意です、それをさせてますっていうことを言われたんですね。で、その時はですね、パトモスチームと二重質になっちゃってるので気がつかなかったんですが、パトモスチームで祈ってるんですよね、その週末のことから。それから、7月15日というのはカリウオの祭りなんですけども、これは太陰暦でカリウオの祭りであって、太陽暦ではカリウオの祭りではないんですけども、主がですね、その日を太陽暦なんだけど、希留者としてね、歩みなさいっていうことを特に語られていて祈ってたんですが、それはパトモスのことで祈ってんであってっていう頭があったんですが、よくよく考えるといつも白馬の1週間前なんですね、大体ね。で、これは白馬に対する神様が備えの時であるともこう言われたのでですね、まさにパトモスというのは白馬の備えのためにも用いられていたんだなということをね、ちょっと感じました。同時にパトモスで語られたことが白馬に跳ね返ってきてるんだろう、一つは黙示録の時代のことをね、主は語っておられますけども、それが近づいてきてる、あるいはもうすでに始まってる、その兆候がですね、そういう事柄が一つあるんだろうと思いますし、また同時にですね、私たちは希留者であって神の国のものなんですよね、天の国のもの。で、その意識をはっきりさせて、さらにこの神様がやろうとしていることが現れてきているのかなと、こういうふうに感じます。で、どうぞ皆さん、重荷を持った方はね、白馬のために祈ってください。またその中で神様がやろうとしていることがね、導こうとしていることがあるので、期待をしつつね、見ていきたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、ちょっと驚いて見落としてたことがあったんですね、しまったと思いましたけども、聖会に行った時にちょっと言われたんですけどもですね、ある時のマーリンさんのセミナーに行く時に予言を通して言われたんですね。それは何かというと、感謝と賛美の霊を引き継がせるってこう言われたんですね。それで我々がマーリンさんのところに行ったんですが、でマーリンさんはもちろんそのことは全く知らないで、集会の途中でですね、聖霊に導かれたんですね。で、言われたことは、感謝と賛美の霊を引き継がせるって言われた。で、そしてですね、丸くなって手を握って、私忘れちゃったんですけど、そしてね、マーリンさん祈ったんですね。感謝と賛美の霊を引き継がせる。ちょうどね、その時に神様が、引き継がせるって言った時に、マーリンさんが導かれて言った時にですね、ああ、これはね、まさに主がやっておられて、こう祈りが応えられたんだな、ということをね、思いましたし、賛美と感謝の霊をね、受け継いだんだな、ということを思ったんですね。そこでね、しまったと思ったんですね。それは何かっていうとね、私の信仰態度が、感謝と賛美をしようという信仰態度なんですね。そしてね、その霊を引き継いだっていう信仰態度ではないのですね。しかしこれは明らかに、引き継いだっていうことを主が表しているなっていうことを感じてですね、これはちょっとまずかったなと思って、そしてね、引き継いだっていう信仰の対応を取らないといけないなと、こういうふうに感じましたし、また、それがまた白馬の前なのでね、特別なそれらを通しての神様の、また、御心が表せていくんではないかと、こういうふうに思いますし、また、我々は引き継いだというふうに語られているので、どうぞ皆さんもね、感謝と賛美をすることは重要なんですが、その霊の引き継ぎをしたっていうことをね、信仰で思って対応されるとよろしいかなと、こういうふうに思います。それとともにですね、私はインターネットがあんましできないんですね。 押して出てくるところしか分かんないわけです。だから行き当たりばったりなんですね。 YouTube って言うんですかあれね、同時中継のところを押すと何もやってないと出てくるんですよね。そしてね、押しておくといろいろ動いていくんですが、それをね、ちゃんと統制できないわけですよね。だから最近ね、黄昏の灯火を出せなくなっちゃって、もうめちゃめちゃなんですね。そうしましたらですね、聖書の学びっていうのが出てきて、まあ、私の聖書の学びなんですが、アクセス数4っていうね、あったんですよね。で、ちょっといろいろ見てみても、4はさすがにないんですよね。そしたらね、弓野さんの威厳っていうのが出てきて、それがね、私の見た限りではね、1万2000か2万2000かな。なんで2万たぶんね、こちらの本を通してやってると思いますからですね。まあ、4と2万2000だと、かなり違いますよね。でもちろん、それを見ながら思うのは、これはやり方次第でだいぶ違ってくるな、っていうことをね、感じるんですね。それで、こちら側に非常に、この映像とかなんかあるわけですよね。例えば、殉教に関しての賞を取ったような映像もあるし、26世人の、まあ、アニメもあるし、そういった類でことですね。ちょうどか、遠くの牧師の方からね、なんかあれが素晴らしいんで見たいんだけど、みんなバラバラであってね、どこでどうやってやったらアクセスがつくのかよくわからない、まとめてほしいと言われてたんで、でまとめることにしたんですね。それとともにですね、いろんな方々が見れるようにこう YouTube の中に入れていきたいと、こういうふうに思いました。素晴らしい映像なのでね。で、皆さんの方でもね、こうやれば拡散するぞとかね、みんなが見てくれるぞとか、そういうアイデアのある方は、映像部かなんかに一言言ってもらってね、どんどん出していただきたいと。そしてね、まああれは単に作られたっていうよりも、やっぱり主の手を感じますので、それを通して主がいろんな方々に触れて、神様のことを教えられてね、また素晴らしい主の恵みを表してくださるっていうのはね、素晴らしいと思いますし、必ずそうなってくるというふうに感じますのでね、どうぞ皆さんの方で、お祈りのある方は、拡散のためにね、いろいろ手伝っていただければありがたいと、こういうふうに思います。それで、白馬キャンプが行われますので、その映像、来週白馬キャンプかな、それを見ていきたいと、こういうふうに思います。
なぜなら私たちほど愛されているものはない。
白馬での働きっていうのは賛美隊の働き、作詞作曲の働き、映像。
主は圧倒的な勝利を全てを益として表しておられる。なぜでしょう。愛しておられるから。
取れるけど。
神様は私たちを愛してくださってここに導いてくださる。
今も将来も永遠に。
神様が祝福してください。
展示セミナー担当のダビデ前田です。セミナーはどんな方でも参加できます。
仲間たちと共に楽しく演奏をしていきましょう。
今 AIoT は私たちの身近なものになっています。最近の技術動向まで優しく説明していきます。共に学んでいきましょう。
大きな働き、なんか新しい技が始まるとき、思いっきり弱くさせるかもしれません。なんで私ってこんな弱かったのかって喜びましょう。それが本当の幸せです。
絶対いいですから。
私たち一人一人はですね、神様の最も強い愛を通して愛される。神が私たちを愛している時に、愛っていうのは応答が必要なんです。
愛されて応答していく一つがね、感謝のことを人々に伝えていくというか、
出血した跡がないっていう、出血痕がないって全く そういった病気があったっていうことがまるでなくなってた。だからデータとしてちゃんと残ってるんですね。
信じることは語っていることですよ。語ることが皆さんを祝福します。と同時、周りの人々を同じように祝福し、周りの人々に神の御業を成し遂げていくんです。
小学校、中学校、高校と学校に行けずに家に引きこもっていましたが、神様に大学に行けるように、また解放されるように祈ったら、大学に行って今は元気に働いています。
と救われなかった祖母が白馬キャンプに来て
危険区域の中にはあったにもかかわらず、濁流に飲まれることなく、完全に神様がお家もまた全ての関係する、この周りも守ってくださいました。
神様はそれを思ってたですね。今その時に話してくださいましょうね。
だから歩んでリバイバルの畑の中で持ち出していく。
神様が働いてくださって、そして多くの方々に触れ、そして多くの方々が解放され、癒しがなされ、そして救いが起きてくる。
過去も益になってくる。
新しい出発の力を受ける。
そして皆さんがね、今白馬キャンプに来ておられますね。で、白馬キャンプで神様はね、何をしようとするか。
はい、どうもありがとうございました。まあ、白馬キャンプは、白馬っていう名所もそうですけども、黙示録の時代を背景にしたキャンプですよね。それで、ちょっと今、時代の緊急性が表されているような感じがします。例えば、フランスで45度とか、インドは50度を超えてね、もう人が住めなくなるんじゃないかっていうふうなことを言われている時代であって、昨日ニュースを見てたら、南極か北極の氷が溶けることによって温暖化が一気に進むって言って、場合によっては60メートル海水が上がるかもしれないとかね、そういう話を聞いてるときに、あ、まさに今緊急の大きな黙示録の時代に向かっての変化が起こってきてるなっていうことをね、ちょっと感じます。それに対してね、我々が祈り備え、さらにその中における使命を全うし、それで歩んでいくっていうのはね、重要な意味合いがあるということをね、思います。まあ、ですから、どうぞ行かれる方も行かない方も、どうぞそれらのことをね、覚えつつ、黙示録の時代における、まあ、我々の歩み、さらにリバイバル、そしてですね、希流者としてね、天国人として、神の御国の者としての歩み、それらのことからに関してね、この祈り備えられていくのはいいんじゃないかと、こういうふうに思います。それでイスラエルのビデオがありますので、それを見ていただきたいと。
にまかれるとは御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びます。
ただ一言福音を述べ伝えたいと、それだけです。
御言葉を携えて今年語られた、この今年度語られたこの言葉をしっかりと握って、そして100倍の実を結ぶように働きをなせたらいいなと思っています。
新年度に与えられた御言葉をしっかりと握って、ここから神様に従っていきます。
ふるさとって言ってますよね。永遠のふるさと、彼らのふるさと、そして固い基礎の上に立ったらエルサレムってここだってこと、天から下ってくるエルサレムに永遠に神と共に住まい、永遠の価値の生活に入っていくということになるんですね。
福音を聞いて悟るという時にどういう過程があるかといいますとですね、一つは御言葉を聞いて何を言っているのか理解する、
それとともにですね、もう一つは何かというと、理解するだけでは何も起こってこないのですよね。具体的にですね。で、それを受け取るですね。あ、そうだな、ね、それまさにその通りであるなというふうに受け取ると。それが一つ次の過程となってきます。そして受け取って、それに従い、実行していくっていうことをね、こう主が言われてるんですね。
神の言葉に出す、神の言葉に従うことがそのポイントなんです。言葉の力が流れているんです。神の言葉に対して真面目に対応するということが重要なポイントとしてあるということです。そしてそれがしっかりしているときに、私たちは御言葉の内容をより悟ることができるようになる。これを一つ覚えておいていただきたい、こういうふうに思います。私たちが神の言葉に立つならば必ず実は出てくるんですね。ですから皆さんはね、神の言葉に立っておられるので、よっぽど立たない人だって何かに立ってますよ。だから実はほんのちっちゃな 実かもしれないですけどね、顕微鏡で見なければわからないぐらいの 実かもしれませんが、しかしそれは出てきてるわけですよね。
悟るということを言ってるわけですね。これは神の教えを悟る、あるいは神の約束を悟り握るということと大きな関係があるんですね。一にしろ、わずかにしろね、悟ったんですよね。具体的にですね。で、その時に、実は実が出てきたわけですね。
言葉によって歩む人を用いるんですね。
私たちは少しながら理解してます。いいですか。でさらに理解しているでしょう。その分素晴らしい感謝の恵みはね、20倍が30倍になったり40倍になったり50倍になったりしてくるってことですよね。
はい、どうもありがとうございます。このイスラエルチームはどなたでも出席できますので、どうぞ皆さんいらっしゃっていただきたいと思います。その中で今までしなかったことをしてたんですね。それは何かって、いつも師匠を礼拝するときは大御門の前でやってたんですね。でもよくよく考えてみますと、オリーブ山の上から土が再任されて大御門のところに再任されるにしても、そうすると後ろ向きですよね。だから、まあ本来はオリーブ山の上に向かってっていうのは、そこからイエス様はね来られるわけだから、やるのが妥当ではないかということで、初めてですね、オリーブ山の上に向かって主を讃えていったんですね。そこからイエス様が来られるから、天の所在地はそちらにあるんじゃないかな、ね、そういうふうに思いつつね、出してきました。それともう一つはですね、どのビデオが3つあるんですが、ビデオもですね、世界宣教の山の上で、降りてきたですね、雨を映してるんですよね。それね、ちょっとすごく不思議だったんですね。だからなんか意味あるんじゃないかと思ってね、私もね、祈ってるんですが、まとまで勝手な話でありました。そしてね、この中で、重要なのは、何が重要なのかっていうとですね、私たちがですね、天のエルサレムはふるさとであるって書いてあることなんです。そして永遠に私たちは天のエルサレムで住むものとなるということですね。つまり、これからの永遠を思わせるところであって、そしてですね、これは私たちの使命と歩みとも大きな関係があるということね、非常に強く思います。で、どうぞ皆さんね、イスラエルに行くことによって現代を見、で過去2000年前のこのキリストが歩んだ時代を思い、それとともにですね、これからの永遠がそこで見えると。そしてこの永遠の我々が存在だって知ることは、この後黙食の時代とかいろんな困難な時代を迎えるにあたって非常に大きな力となるとともにですね、知識をしっかりと持っていることになりますからですね、歩みが揺るがない土台となってくるっていうことをね、覚えておいてください。それで心ゴスペルの映像がありますね、それを見ていた。8月15日にコンサートが行われますけどもね、どうぞ皆さんいらっしゃってください。でコンサートをどう働いてるのかっていうと、いろんな賛美チームを通してですね、心に触れてね、解放が与えられたり、涙を流したり、あるいは病気だった人がね、普通やらなかった喜びを表したり、特別な精霊の働きが起こってますね。しかしこれはまだ途中であってね、これからさらに強い精霊の働きが起こってくるであろうと、こういうふうに思います。今ヒルソングが、ね、世界を覆っていますけども、ヒルソングと、また風の響きというのはちょっと違う分野になってくると思います。 というのはなぜかというとですね、私たちは感謝と賛美と聞き従いに立っているんですね。その信仰のポイントが一つ現れてくるということと、でもう一つはですね、この週末のこのリバイバルのポイントとして主は用いてくださっているので、今までにないこの歩みの中に神様を導いてくださっているんですね。ですからこれから、風の響きの醍醐味が出てくると、また聖霊によってね、特別なメロディーとかあるいは内容が与えられてくるっていうことが起こるとともに、それを通して神の働きが進んでいきますので、皆さんね、どのように主がなされるかを期待しつつ見ていきたいと、こういうふうに思います。驚くようなね、主の栄光が表されていくということをね、覚えておいてください。それで1分動画がありますね、それを見ていただきた
い。皆さんこんにちは。今日のテーマは中東和平です。エゼキエル書38章8節を見ると、イスラエルが安心して住んでいるとあります。これは中東和平が締結された後のことを表すと思われます。それでは中東和平はいつ誰によって締結されるのでしょうか。ダニエル書9章26節27節から見ていきましょう。ここに出てくる来るべき君主は反キリストのことと思われます。反キリストはヨーロッパから出る世界のリーダーでキリストの敵です。彼は患難時代の7年間神に立ち向かい大暴れします。一週とありますが、これは1日を1年とすると7年になり、患難時代の7年を表しています。そして多くの者と固い契約をしとあります。これは聖なる都、つまりエルサレムへの予言なので、この契約はイスラエルを含む契約のことで、これが中東和平のことと思われます。この和平は一週の間とありますから、中東和平は7年間の患難時代の最初に結ばれると思われます。つまり中東和平は患難時代の最初に反キリストによって締結されることがわかります。現在はアメリカが中心に動いているように見える中東和平ですが、締結するのはヨーロッパから出る反キリストです。そして中東和平は患難時代が始まった印となります。中東情勢や中東和平に向けてのヨーロッパの動きを注意深く見ておく必要があります。それではまた。
中東和平というのは重要なんですが、患難時代に7年間あるんですが、その7年間の終わりにイエス様がエルサレムに再臨されるからですね、7年間の真ん中で、皆さんが敬虚されるということも起こります。ですから再臨における、また黙示録における大きなポイントであると、いつそれが起こるかというのは重要な意味合いを持っていて、今はですね、それに向かってのいろんな動きが起こってきてますね。ですから時は近いということをね、覚えつつ見といていただきたいと思います。それで聖書の方に入っていきたいというふうに思うんですが、神様は愛の方で素晴らしい方なんですが、神様とともにですね、サタンがいるんですね。でこのサタンっていうのはですね、とんでもないものです。神学的に言うとですね、霊的な存在っていうのは3つあります。一つは三位一体の神、もう一つはですね、人、まあ我々霊的な存在なんですね。もう一つはね、天使です。この3種類あるわけですね。そしてその天使に2つあります。神に従う天使、いわゆる天使と、もう一つはですね、神に反した天使、サタンに従っていた、天使、サタンは悪霊ですね。この2通りあります。そしてね、サタン悪霊がこの私たちの歩みにですね、いろいろな妨害とか困難を置いていくのですね。で私たちはですね、サタン悪霊との戦いの中にあると、こういうふうに思っていただきたいというふうに思います。で私がですね、フィリピンで宣教した時にマーケットで宣教したんですね。でマーケットの横に舞台があって、そこを講壇としてですね、働きをしたんですけども、その時にですね、 こういう思いが来るんですね。何も起こらないだろうな。あるいはまたですね、こういう思いが来るんですね。誰も救われなかったので、みっともないと。しかしね、救われそうにないなと。でね、絶望的な思いが来るんですよね。具体的に。それとともにですね、座ってるときに、かつてなんか嫌なことをされた人のことなんか思い起こされて、でカーッと来たりなんかしてたんですね。そしてですね、集会を行って終わったときに、ほんの少しの人しか救われませんでした。具体的にね。そしてね、宿舎に帰ったんですね。でその時にこう言われたんですね。何を言われたか、霊の戦いをしなさい。でその時まではまともに霊の戦いをやったことはありませんでしたけども、言われたので次の日、霊の戦いをやったんですね。具体的に。そして集会の時になったんですが、びっくりしました。何かというと、前夜は不安でいっぱいだったのに平安がある。誰も救われないんだろうなと思ったのに、今日は救われてくるぞと思ってる。そしてね、神が働くぞっていう、神に対する希望がある。で、かつて嫌な思いをした人のことなど、全く思い浮かばないし、それに対する頭に来るっていう感情も、暗い感情もなかったんですね。そしてね、働きをなしたときにどうなったのかっていうと、前夜の4、5倍の人が、救われました。でそれを通してね、一つ見せられたことがあります。それは何かというとですね、サタンの働き。そしてですね、サタンは私たちに対して働いてきます。で何をするのかというと、惑わしてくるんですね。それは何かと言いますと、神の言葉に信頼しないように、また神様に失望するように、あるいは神様に期待しないように、そういうふうに動いてくるということをね、どうぞ覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。でそれに対して私たちはですね、しっかりと立っていかなければなりません。神の素晴らしさ、言葉をぼやかすとともに、神に従わせないようにし、神様に最終的に反するようにさせると、それがサタンの常套手段で技です。場合によってはですね、病気という形で来る場合もあります。そしてですね、非常に興味深かったのは、予防期におけるサタンの働きです。病気になったり、いろんな問題が起こったり、困難が起こったり、予防は大変な目にあったんですね、サタンによってね。そしてね、じゃあサタンの働きは何かっていうと、予防をいじめてね、不幸にする。これがサタンの目的だったのかっていうと、そうじゃなくて、いろいろな問題が起こることによって、主を呪わせる。主に不信を持たせる。そしてですね、主から離れさせる。主に従うことをやめさせるっていう、そういうポイントがあります。で、私たちはですね、しっかりと神の言葉に立ってね、従い続ける必要があるっていうことをどうぞ覚えておいてください。聖書にはこうあるんですね。すべては益となると。こういうふうにあります。で、主に従っているときはすべては益となるんですが、しかしね、いろんな問題とか困難を神様、サタンが見せて、そこからね、外させようとするんです。で、私はですね、学生時代、伝道者になろうとして献身したんですね。そしてそれを牧師に言いに行きました。で、牧師が受け入れてくれたってね、2週間ぐらい良かったんですね。で、2週間ぐらい経ったらね、病気が発見されたんです。そこから困難な道に入りました。具体的にですね。そして、まあ、このまま治らないんじゃないかとか、体はダメになるんじゃないかとか、こういろんな事柄が来ました。しかしね、それは神が言ってることと違ったことなんですね。神様は全ては益となるということを言ってますし、従うとき神の計画が開かれるということを言ってましたし、 また神様は私に計画を持っているということを語っておられましたし、すべては益となるということをね、これは私個人に関することであるとともに、皆さんにも同じようなことが言われてますから、皆さんにも同じことなんですが、ことを言われてたんですね。でもね、サタンはそうでないっていうことを言うことを通してね、何をさせようとしたかっていうと、主に対する信頼を失わせようとし、失わせることによってですね、神様に従うことから退かせようとして。だから、皆さんがもし失望してそれに引っ張られてるなら、それはサタンの働きです。なんか罪があってね、それを握って結果、失望して、る場合はちゃんと悔やためないといけませんけど、そうでない場合、ちゃんと悔やためていて、そして、失望して、そしてですね、いるならばですね、その失望はサタンの働きです。なぜそうなのかというとですね、何度も言いましたけどね、神様はね、私たちを愛しているのです。私たちほど愛されているものはいません。まさに最高の愛を持ってね、私たちは愛されているんですね。その結果ね、サタンは何をしようとしているのかというとね、私にね、そして皆さんに最高を与えようとしているのです。これからの人生で素晴らしいことは何かというとですね、最高が来ることです。年取った人も年取ってない方もいらっしゃると思いますが、今まで最高をね、体験されていると思いますが、これから来る最高のがもっとすごい。すごい恵みが来ますね。じゃあどうしてなのかっていうとね、御言葉を通してそれがわかるんですが、しかし御言葉の土台にある神の愛なのです。愛が私たちに最高の人生を送らせたいと願ってくださっており、それが与えられていくのですね。ところがね、サタンはいろんな出来事に通してね、誤解をこちらに与えてくるんですね。そしてね、全く違った意識にさせます。具体的にね。で、どうするかっていうとね、神様に力がないかのように、あるいは神様が愛してないかのように、働いてないかのように、また祝福を与えないかのように思わせて、私たちをね、静かしていく。で、どうぞ皆さんね、神の言葉に信頼してください。そしてね、神の言葉にね、従い尽くす。これが一つ大きなポイントです。で、その時何が起こるのかっていうとね、我々はですね、人生においていろんな方々の人生を見ます。で、そこからいろいろ考えるんですけども、しかしそれらの方々の人生はですね、神による人生ではありません。しかし神による人生はどういうことが起こるかっていうとですね、最善のことが与えられていくのです。で、皆さんは今まで最善なことが与えられていると思いますし、私も与えられてきました。で、最近支援でね、こう思うことがあるんですね。主が良くしてくださったことに対して、って書いてあるんですね。で、それはですね、私のクリスチャン生活の最初の頃はね、気がつくようにしなかった御言葉です。私はですね、主の使命を全うするっていう、もうそれ一辺倒で来てましたからですね。それだけ考えてたんですね。ところが最近ね、何年は良くしてくださってんだろうって分かり始めたんですね。で、なんと素晴らしい人生をね、送らせてくださってんだろうと分かり始めた。そしてね、過去に戻ってきますと、病気とかいろいろしました。あるいは中傷されたりね、非難されたり、いろいろしましたね。しかしその中にね、神様がね、それをなんと素晴らしいことに変えてくださってるんだろうということをね、ちょっと感じるんですね。そしてね、サタンはそこをついてきます。じゃあどうしてこんなことが起こった、あんなことが起こった、じゃあどうしてこうなんだ、ああなんだってくるんですね。で、皆さんね、聞かないでください。神の愛を土台にした神の言葉っていうのは真実であり、私たちはですね、罪人ですかね、罪を犯しますけどもね、ちゃんと悔い改めて従っていくときに特別な祝福がね、表されてくる。そして主は勝利の印としてね、それを私たちに与えてくださると。そしてサタンがいるということを覚えてください。サタンの言われることに乗ってはなりません。サタンの言われることに信頼を置いてはなりません。サタンの言われることは神の言葉と逆ですから、神の言葉の希望にしっかりと立ち続けるということがね、必要ですね。で、立ち続けることができないって言ったらね、こうやればいいんですね。 どっかで自分の力でやろうとしてるんですね。で、神に求める。その時にね、主は助けを与えてくださるということをね、覚えておいてください。それではお祈りします。天の妻を一人お一人の上に豊かな主の祝福を与え、ご栄光を表してください。何かこう、ちょっとしばらく霊的にのんびりしてた人がいましたけども、主の時が近づいています。なんとなく心の中で感じていますが、主の導きに従って、踏み出しをなし、歩み出しをしていきなさい。その時見る栄光は大きいとともに、すべてが益となります。このことがどうして益になると思っていることがありますが、そのこととも益となり、主を称えることになります。天の様、どうぞ豊かに導き、さえごよことを御業を表してください。自分は賜物なくてどうやって行ったらいいかと思っている方がいらっしゃいますが、主の道があります。主に道を委ね、従っていく中で、今までになかったような最善な祝福が、その人の人生に現れます。天の様、どうぞ豊かに導いてください。二つの道があって、まあいいかという感じで選んでいる人がいますが、ちゃんと主に聞くように、そして主の言う最善を選んでいくように、主は語っています。主はある程度のことで、祝福をしようとはしていません。最善を与えようとしています。それいえ最善を選んでいきなさい。癒しの祈りをしたいと思いますので、まず全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと。それでは癒しのためにお祈りください。殿様、あなたがこの場にご臨在されていることをありがとうございます。お一人お人の体精神に触れ癒しを行い解放になってください。イエス・キリストの御名によって病の力を打ち砕く。イエス・キリストの御名によってめず、お一人お人の体精神が病の呪いをされ。イエス・キリストの御名によってお一人お人の体精神にめず。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。癒されよ、癒されよ。イエス・キリストの御名とお一人お人の可動精神に癒しを宣言する。何かこういろんな病気が出て、いろんな病気、病院に行ってる人がいるんですが、これは、この、まあ、悪いことではないんですが、主が言われているのは、まず主の御心を行っていきなさい。その時にですね、その悪いところの解放がなされるとともに、その主の道が大きく開かれます。頭痛の方がいらっしゃいますが、これが癒されました。喉が悪い方が癒されました。イエス・キリストの御名によって、お人お人の体を最初に癒しを宣言する。感謝します。イエスの名前によってお願いいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同と共に、とこしえにありますように。アーメン。どうぞお座りください。報告をいたします。白馬キャンプがですね、来週に迫りました。どうぞ行かれる方は申し込んでいただきたいと。こういうふうに思います。はい、2番目。2番目。イスラエルチームかな。違うので。あ、コロゴスペルが8月15日行われます。ぜひいろんな方を連れていらっしゃってください。イスラエルチームが行きます。どなたでも参加できますので、どうぞ、ぜひ参加してください。 田中由子姉妹が洗礼を先週受けられました。おめでとうございます。それから、7月、今週の土曜日ですね、カンボジアの孤児の人たちがリバイバルナイトで、奉仕してくださいます。土曜日の6時半からです。この場でやりますので、どうぞ皆さんいらっしゃってください。風の吹雪の7種の募集をしています。それから藤野牧師と松本博子牧師が一時帰国されます。カンボジア孤児院から4月20日8月8日の予定で、孤児の方々が来ます。大歓迎してください。感謝の選手祈祷会6時いや4時半から今日ですね。はい、いつものものをクラスがありますので、ぜひご参加ください。はい、お知らせ。
東京アンテナ家協会の皆さん、インターネットで参加されている皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、ペッパーです。それでは、今日のお知らせです。お白馬キャンプのお知らせです。白馬キャンプは、プレキャンプ、7月23日、本キャンプ24日から26日までの日程で、どなたでもご参加いただけるキャンプです。北アルプスの大自然に囲まれた高原リゾートホテルでの朝夕の盛会、J ゴスペルコンテストファイナルイン白馬、各種セミナー、レクリエーションなど楽しんでいただける充実したプログラムとなっています。詳しい内容は白馬キャンプのウェブサイトをご覧ください。皆様のお早めのお申し込みをお待ちしています。白馬キャンプの東京アンテオケ協会前発着、ホテル直行のバスは、申し込みの人数の関係で23日火曜日7時30分集合8時出発のバス1台のみの運行となりました。締め切りは7月16日火曜日ですが、席が埋まり次第、締め切らせていただきます。16日までのキャンセルは、キャンセル料金がかかりませんが、17日水曜日以降は、キャンセル料、バス料金の 100% がかかりますので、ご了承ください。皆様のお早めのお申し込みをお願いいたします。イスラエルチームが10月28日月曜日から11月9日土曜日まで使わされます。この派遣には、どの教会の方でも、まだクリスチャンでない方も参加できます。飛行機代は31万から35万の方々は税込み17万3800円、36万から40万の方々は税込み17万8800円になります。それ以降の方々は今後の空席の推移を見てからになるそうです。現地ツアー代は一番高い時で1人2235ドルですが、人数によって変わります。今回よりこの現地ツアー代も飛行機代の振込先であるフレックスインターナショナルの銀行口座へ日本円で振り込んでいただくことになりました。ただし、ガイド、ドライバー、レストラン、ホテルへのチップとして1人132ドルは現地でドル現金で徴収いたします。チームの詳細は聖女から流れ出る水ミッションホームページをご覧ください。皆様のお申し込みをお待ちしています。リバイバルナイトのお知らせです。いよいよ白馬キャンプが近づいてきました。みんな申し込みした？決まってる人は早めに申し込んでね。じゃないと代わりにペッパーが行っちゃうぞ。お知らせは以上です。
はい、どうもありがとうございました。これで終わります。